おはようございます。高原豪一郎です。さて、一年を振り返るのはまだ早いですけど、今年の重大ニュースの一つに間違いなく上がるのは阪神タイガース優勝だと思います。この放送局は AM 神戸ですから、リスナーの皆さんの中にも熱狂的な虎吉の方がいるに違いないと思うんですね。何しろ18年ぶりの優勝なんです。実は18年前は最後の最後までもつれにもつれた大接戦でしたが、しかし阪神ナインを奮い立たせる事件があったのでした。それは8月12日、日航ジャンボ旅客機が御巣鷹山へ墜落し、乗客乗員のほとんどの方が亡くなられたという事故があったんです。その乗客の中には阪神球団社長の中野はじめさんがいらっしゃいました。阪神ナインは亡くなった社長の弔い合戦の息に燃え、これを境にラストスパートを切ったのでした。ところで中野社長のご婦人はクリスチャンでした。そして奥様を通して彼自身もキリストの習慣に行き、またメッセージのテープをよく聞かれていたのです。生前告白することはなかったようですが、最後の機内でもうダメだとなったとき、おそらくそれまでに聞いていた福音を思い起こしたのに違いない。きっとイエス・キリストを信じたに違いない。これが残された奥様の慰めになったと伺っております。社長の遺品の一つには聖書と聖火があったそうですね。さて、リーグ優勝は誠にめでたいことです。しかし、人生というペナントレースでの勝利は突き詰めると、この死の解決を持つということではないでしょうか。今日、キリストによる勝利ある人生についてご一緒に考えてみたいと思います。さて、聖書の中にこんな話があります。ある池のほとりに38年間病気で伏せたままの人がおりました。彼がそんなところにいるのは、池が波立った時に真っ先に飛び込むと、どんな病気も立ちどころに治るという迷信が伝えられていたんです。そんな迷信を信じて38年待ったけど、結局何にもいいことなかった。何にも変わらなかった。人生をすっかり諦め果てた人が、ただただ無気力に佇んでいるところへイエス・キリストが来てこう語ります。良くなりたいか？病人は答えます。主よ、私には池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が降りていくんです。イエスは彼に言われました。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って歩き出した。と言うんです。さて、聖書のメッセージは、一言で言うと、敗者復活のメッセージですね。見捨てられた者が選ばれ、失われた者が見つけ出され、負けていた者が勝利者となり、小さい者が大きくされ、そして死んでいた者が蘇るというメッセージです。もし、自分は敗者だ、と感じたなら、その時こそ聖書はあなたのための神のメッセージとなるんです。38年間人生に疲れ果てたこの男が忍び寄ってくる死を克服し力強く生きるためには4つのステップが必要だったんですね。ご一緒に考えましょう。第一に自分を縛っている否定的な思いを捨てるということです。実は星野監督が就任1年目の時に最初になさったことは基礎練習でもなければ紅白試合でもない。自分たちは優勝は無理だと思い込んでる選手のその間違った確信を捨てさせるということでした。18年間ほとんど最下位を指定席に座り続けるとそこにおるのが自分にとって居心地の良いところになってしまうんですね。人間は自分で思ってる通りに行動するもんです。優勝できないチームと深く思い込んでいるチームにとって、 最大の敵はジャイアンツではなく、その刷り込まれた敗北意識ですね。これは人生についても言えることだと思います。私が変わるのは不可能だと思い込んでるのではないでしょうか。私たちの問題は、間違った思い込みが深すぎて、それにチャレンジするメッセージに耳を貸すことができなくなっているということなんですね。しかし、人がどんなに思い込んでも、それが最終的結論になるとは限りません。なぜなら、神様は全知全能で、人を変えることがおできになる方です。第二に、自分の現状をありのままに直視するということです。野球で言うならチームの戦力分析ですね。今日の箇所で言うなら38年間の敗北生活の現状を直視するということです。ところで彼は38年も進行していたのに、なぜ病気が治らなかったんでしょう。それは彼が信じていたものが所詮迷信に過ぎないものを真心から信じていたからです。彼の問題は間違ったものに期待をかけ続けることに由来する失望感。それがやがて生きる気力を徐々に奪い取っていったということなんですね。同じように今日、私たちは真に信頼して間違いのない方を持っているでしょうか。自分を生かしておられる方を見出されているでしょうか。それとも自分で自分の人生を管理できるとお考えでしょうか。全知全能の神、すべてのものを作りになった誠の神様の力は、自分の力では正しく生きえないことを認めた人にのみ働くものなんです。第三に、神はあなたに個人的な関心を持ち、愛しておられるということを信じることです。キリストは38年間の病人に個人的に声をかけました。良くなりたいか？良くしてあげる力がない者が長年苦しんでいる者にそんな言葉を言うなら失礼というもんですが、キリストは良くする力をお持ちで、良くしたいという気持ちが終わりの方なんです。神とはいかなる方ですか？全知全能の力をあなたを良くするために使いたいと考えておられる方なんです。多くの方は神様と聞くと罰を当てる存在を思い浮かべます。何か訳もなく恐ろしい存在を考える方がいますね。しかし、もし神の愛を誤解すると、人は悔い改める勇気がなくなってしまいます。しかし、神様はあなたを新しくしたい、良くしたい、そしてあなたを愛しておられる方なんです。第四に、神の用意された許しを受け取るということですね。やり直しの人生を生き始めるためには、問題点が分かっただけでは不十分です。問題点の指摘だけでは、かえって落ち込むばかりですね。新しいスタートのためには、神の許しを受け取る必要があるんです。しかしこれは案外難しいことなんです。ある方は神がお許しになっても自分が自分を許せないので結局神の許しを受け取るということをなさらないからです。しかしそこには前進も変革もありません。そして償いにもならないのです。もし私たちが誰かに償おうとするなら、まず、それができる力を神から得なければなりません。まず、神の許しをいただくということが大事なんですね。神は、私たち人間に自由を与えてくださいました。その自由は、罪を犯すために使うことすらできるほどの自由です。しかし今や、キリストの許しのゆえに、この自由にもっと明るい望みがあるんです。すなわち神は人間に対して罪を犯してしまった後で罪許される自由をくださったのです。この許しは受け取った人にのみ与えられるものなのです。どうぞイエス・キリストにある救いを今日受け取ってください。 心からお勧めしたいと思います。